こんにちは、ヤブです、
こんにちは、かしこです、
かしことヤブのヤブ坂ではない第何回でしたっけ。
それをさ、だからさっきさ調べたじゃん、どっち最後だったっけっていうか。
違う。
え、ってことはあなたあれですか。
はい、
あの最、
はい、
その前回の再生回数とかご存知でないですか。
あ、存じ上げ、まあ、ちょっと、この後話すんですけど、いろいろあって存じ上げてないです。
あ、いや、存じ上げてない、すげえ。今、存じ上げてる文脈かなって思って聞いてたら、違うんだ。
あ、いや、存じ上げてないです。存じ上げて
ないですね。前回が、ちなみに158回です。
おー。
回数がね、回数、あれね、エピソード数よ。
あ、再生回数かと思った。
違う。そんなトップじゃん。うん。ほぼトップじゃん。多分。そうだな。なんで今回は159回ということになりますよ。
はいはい、第159回になります。
今から通常の回数を釣ったっても無理よ。はい、というわけで、どうしますか？ お便りでいいです？
ああ、そうですね。お便りで。
はい。
大丈夫ですよ。
前回、休止前ね、最後のが8月22日に。はい、出てるんですけれども、その前日にですね、はい、お便りをいただきまして、ちょっとそちら読ませていただきたいと思います。
はい、
なんとスタンド FM ですね、2年ぶりぐらい、
久しぶりね。めちゃくちゃ久しぶりにね、
はい、俺偉くない、ちゃんとさ、俺ちゃんと開いてるんだよっていうのが分かったよね、はい、これで。
確かにあれですよね、なんだろう、基本的には、Gmail とかの方がやっぱり多いので、フォームとか。
あ、待って、Gmail 見てない。
あんまり。
いや、けどみんな。
そっちをメインに。
いや、けどみんな、
はいはい。
その、Gmail、はい、Gmail 意外と少ないからさ。
あれ、そうなんだ。まあでも、スタンド FM に比べると。
あれがあるじゃん、ちっちゃい。フォーム。
あ、フォームは確かに入れやすいです
からね。そう、フォームが一番、そう。Gmail はね、一応出してるけど、Gmail に行ったことほぼないんじゃないかな。うん、大丈夫です。
Google 周りのね。
はい、Twitter も大丈夫です。
Google
がね。Twitter じゃないね。X だね。X も大丈夫です。
X。はいはいはい。久しぶりのあれ、Spotify の、Spotify じゃねえや。スタンド FM の。お便りということで、
はい、
ちょっとありがとうございます。
はい、行きましょう。ラジオネーム3人の子持ちさんからいただきました。楽しく聞かせてもらってます。お二人それぞれの好きなところを教えてくださいということで、どうする、俺たちもさ、喋、
はい、
るのが、
はい、
これ撮ったのいつだっけ、8月頭とか、
まあ少なくとも出すより前には撮ってるので、うん、1週2週とかは
そうだよね、
もっと前なんですよね。
だからもう、
なんで
3ヶ月ぐらいじゃない
？3ヶ月、まあ大体ざっくり計算するとそんなもんですね。
2ヶ月半から3ヶ月ぶりで、
久しぶりなんです
よね。久々に会ってさ、最初に聞くのがさ、好きなところを教えてくださいっていうさ、覚えてます？
あ、そっちですか？なんかこの、気恥ずかしいとかそういう話ではなく、
まあ、それもあるけど
好きだったところを覚えているかという話ですか。
そうそう、それもあるよねっていうのはさ、あって、なんかその
いや、はい、
あ、いける、いいよ、言って、
はい。そんないきなり来る感じなんですね。
いや、なんかもうちょいある、いや、なんかいけそうな雰囲気を感じたからさ。いや、一応その覚えてるかって聞いた理由としては、
はいはい、
なんかそのここの関係性的に、なんかその分かりやすい一言とかっていうよりかは、なんかニュアンスでここら辺がいいみたいなところがあるのかなって思って。
はい、ああ、はいはい、はい。
そういうのって、はい、定期的に喋ってたりすると感覚として分かる、覚えてるけど、2、3ヶ月話してないとさ、うん、な、
一回思い出す時間がいるんじゃないかっていう。
そうそう、ちょっと、そう、感覚だから、その言語としてメモリに入ってないからさ。はいっていうのがあるんじゃないかという説。
なるほどですね。まあ僕はいけますよ。
あ、じゃあどうぞ。
そうですね。
うん、
いや、なんか結構 唐突な話にはなってしまうんですけど、僕がこう、まあ、割ともう年単位の、あの年単位どころじゃないか、結構長いあのお付き合いをさせていただいてですね、
うん、
なんだろう、いいなと思ってるのは、まあ、これ自分も大事にしようと思ってることなんですけど、うん、まあ、なんか人の価値観に触れた時にですね、うん、これは僕のイメージですけどね、うん、あの結構中庸な感じでこう見てくれるというか、まあ、もちろん、はい、あの僕のイメージだとその、まあ、かしこさんの意見はもちろん自分の中にありつつ、
うん、
ただ相手の言ってることを一回こう一回受け入れて、それをこう中で考えた上で、
うん、
自分とはここが違うとか、
うん、
まあでもそこを別にその人はそういうものなんだっていう、
うん、
何ですかね、こう懐の深さというか、こう一回こう手元にグッと意見を取り入れてくれるというか、
うん、
試着してくれて、
うん、
っていうところはあのすごく僕はいいなと思っていて、
あすごいね、なんか人から自分の描いてる自分像と本当人からのそれって違うとは言うけど違うね。
はいはい。僕はその、まあ、ラジオとかやってても、
うん、
なんかこう自分もこう思うっていう発信する機会多いじゃないですか。
多い。もうそれがないとやらないしね。
そうなんです。でその話をしてる中では特によく感じますね。まあ全然僕と考えてることが違う時、
まあ、確かに
多いじゃないですか。
うん、
そうなった時になんか、ああそういう考え方なのかでこうなんていうんだ、そういう感じの反応してくれた上で、
うん、
でもまあ自分はこう思うかなっていうこう、
うんうん、
発信の仕方をあの僕は感じてますね。
あすげえちゃんとしたやつだった。
あれそういうのじゃないんですか。
いやそのいやどのぐらい、俺はもう少しこうライトなね、だってこれ本編じゃないからさ。
あ全然ね、あの
そうそうそう
前の枕のトークなんですけど。
そういやそうか、じゃあ俺もちょっとちゃんと返そうか。俺はね、やけど、
はい、
まあ、それに関連してるかもしれないけど、やっぱね、俺にない着眼点みたいなのすごい感じる。
はい、ああそうですか、
うん。それはなんかそのまあ、
はい、
話の観点というか話題に対する観点もそうだし、やっぱその収めてる、うんうん、収めてるというかね、その知識の範囲が結構多分違うんだよね、
はい、
俺と。
まあそうですね、あんまり被ってるとこもありますけど、被んないとこも多いかなっていう。
そうってのがあるから、だからそういうのがやっぱりもう俺では届かないところにある情報とかその感覚とかみたいなのを、はいはい、持ってるから、それはやっぱりすごい、なんだろうな、ちょっと面白さをね、そういう意味で感じてるというのもあるし、
へ
え、あるし、でだし、なんていうかね、ヤブくんはね、なんだろうな、喋っててね、
はい、
うわ、なんだろうな、なんかいい意味で小賢しいんだよね。
どういうことですか。
いや、やっぱりあのね、俺思うんですけど、あそこね、語彙とか、はい、トークの持ってき方の話になるのかもしれないんだけど、
はいはい、
なんかをしようって言った時にやぶさかではないって返す人はね、僕の周りにはいないんですよ、あなた以外。
そうですか。
そう、俺の周りにはね、いない、やぶさかではないですねとか、やぶさかではないですねっていう、そんなことを言ってくるやつはいない。もう、あー、なし寄りのありか、ありよりのなしか、ありよりのありか。そんなもうさ、語彙のさ、ないような返答をするやからしかいないから。いや、いいやつだよ。みんないいやつだけど、あのその返答だけをね。抜粋するとそういうのがやっぱりあるんで、はい、なんかそういう、はい、そもそもまああんまり現代で使う、そこまで使うことがないであろう語彙とかをそう自分の言葉として使うというところも含めて、うん、そういうところからこうまあやりって、まあ、小賢しいというか奥ゆかしいというかなんかその そうだね、なんかそういう表面的なところの奥にもう一個あるんだなっていうのがね、節々に感じられて、キャラクター性というか、
あ、
うん、でもそれがうまいですね。
なんですかね、他の人がどうかはわからないんですけど、
うん、
僕は結構小説とかを読むのが、
うん、
好きなので、うん、なんかそういう意味でこう言葉を一つ変えることで、
うん、
こう細かいニュアンスが変わって伝わったりするのとか、
うんうん
う
ん、
そういうのはすごい好きかな。なんか同じこう事実を表していたとしても、
うん、
あ、その角度からそうやって表すんだとか、
うんうん、
あ、そういう言い回しするんだっていうところはすごく好きだったりするので、そこはちょっと影響はしてるんじゃないかなって思いますね。
だそれはあれだね、もうシンプルに多分俺が本を読まない人っていうのもあって、よりそこが強く俺に映ってるんだと思うわ。はいはい、ね、読まない、読めない活字がある人なので。
でもなんか思うんですけど、全然タイプは違えど、うん、多分お互いになんか人と話してて、なんかなんだろうな、喋り方が頭良さそうって言われるんじゃないかなと思ってて。
わかる。
僕は結構言われるんですよ。
あ、わかるわかるわかる。俺も言われるし。
なんか、そうですね。だからこその、こう、うん、この二人でラジオ的なのを撮っている面白みは、うん、僕はそこにも感じてますね。
確かにな。もっと、もっと伸びていいんだよな、これ。ずっと言ってるけど、俺は。もっと伸びてさ、コンテンツの内容的には全然、うん、耐えうるものではあるんだよね。
そうですね。
いやけど、これを実際聞いてくださってる皆さんも、そういうところで聞いてると思うんだよな。
と、信じています。
まあ、そこに面白みを見出して。我々の旨味ってそこだからさ。かな。だからそういう意味ではあれかもしれないね、今のこの2人の言い合いを聞いて、意外とリスナーさんから見た俺たち像と合致してるところがあるのかもね。
そうですね、自分では分かってなかったけど、その相手から見てお互いにそうだったし、リスナーさんはお互いに対して、僕ら2人に対して、うん、あ、それはもう思ってたなってことかもしれないですね、うん、
そういう意味ではまあ再認識を、ああ、なんか、あれですね。そうなると、こう、ちょっと復活会のオープニングとしてとてもいい。なんか、ここまでのおさらいみたいな感じができて。
いい、お便りですね。
そうですね。ありがとうございます。このタイミングでいただけて。
ありがとうございます。
はい。すいませんでした。なんか最初ね、ちょっと前日に来ちゃってさ、とか言って、すいませんでした。じゃあ始めていきますか。はい。
はい、始めましょう。
はい。あ、待って、始め方。ああ、はい。それでは始めていきましょう。かしこと。
やぶの。
やぶさかではない。かしこと。
やぶの。
やぶさかではない。
はい、ということでですね、
はい、
今回はですね、休止期間中のおさらいヤブ編ということで、
はいはいはい、ありがとうございます。ヤブ編という、はい、その形式一番ありがたいやつです。
やっていきたいかなと思います。まあ3ヶ月ではありましたが、
はい、
結構いろいろね、
いやそうでしょう、
ね、まあ社会のイベント的にもあったし、それが僕に影響してることもあったり、
ハロウィンですか。
いや、そういう感じではないんですけど。
違う。違うですか。
僕、まず、1個目の話題としては。
うん、ちょっと待って、始まる前にさ、俺さ、そのリスナーさんに伝えたいことがあるんだけどさ。
はい、ああ、どうぞどうぞ。
その、期間がさ、空いたじゃん。
はい、空きました。
で、これさ、その、パッと見、なんか、俺の方がすげえ忙しかったから、ちょっと間が空いた風に見えるかもしれないんだけど。はいはい、
うん、
2人とも忙しかったよね。
そうなんですね。結構再開 そろそろするって言ってから1ヶ月ぐらい経っちゃったんですね、実は。
そうなんですよ。だから別にこれはなんか俺だけのせいじゃないよとかっていうその責任の話をしてるんじゃなくて、あの今から始まるのは俺もすごい気になってることではあるっていうのが大前提、はい、俺も聞きたくて
はいはい、はい、
っていう状態では、だから皆さんと同じ状況なの俺もっていうことだけちょっと最初にお伝えさせていただきたかったんで。
でちょっとあにしてはちょっと1個目弱いかもしれないんですけど、
まあまあ何個かあるんでしょ。
何個かはありますね、
うん、
まず1個目としましては、
うん、
あのこれはあの世間にもあった話なんですけど、
はい、
あの iPhone がね新型発売されたじゃないですか。
タイトニウムのやつね。
はい、あの素材が変わりました。新しい iPhone、
はい、15ですか、
15か15ですね、
はいはい、
あの2年ぶりに僕機種変しまして。
おお、え、何使って
るの？
機種
変？13？もともとは13のプロ使っていて、
うん、ああ確かに
2年前なんでギリラジオはやってるので、もしかしたら機種変の話してないかもしれないですね。
可能性あるぞ
今回も機種変しまして、
うん、あだってあれじゃない、あのさ、
あの
キャリアに戻して、はい、たらお金がなんかいい感じになるみたいな、
半額返ってくるみたいな話しましたっけ。
そうそうそう、俺聞いた気がする、ここで聞いたと思うわ。
じゃあしましたね。 あの2年ぶりに基準の季節やってまいりました
、ね、はいはいはいはい、はい、すごい2年前の伏線回収始まってる今
実際僕前13 Pro 使ってたんで、まあそんなカメラ良くならんやろと思ってたんですけど、
うん、
15 Pro すごいっすね、カメラ。
え、いやなんかさ、俺最初に15出た時に、
はい、
はい、もうチタニウム、タイタニウムの話しかしてねえと思って、みんなで、
はいはいはい、
みんなでね見てた、見ててはいないんだけど、その速報みんなで見てたのよ。そしたら、はいはいはい、みんなもチタンのことしか言ってないから、いやもうチタンしかねえやんとか言って最初笑ってたんだけど
はいはいはい、
なんかいざこの実際発売されてみたら、
はい、
なんかみんなすごい、なんかそのサイズ感とかチタンの感じとかカメラとか含め、なんかその突出したすげえみたいなのがないけど、はい、なんかこういうのでいいんだよ、うん、こういうのでみたいな満足感すげえ高そうなんだよ。
そう、総合的な満足度で言ったらここ数年で一番高いんじゃないかっていう出来ですね、本当に。
あ、じゃあもうなんか平均点が高いようなイメージ。
高いと思います。あの、まあ、タイプ C になったのも含め、もう
確かに
そう
タイプ C な
点をだいぶ削ってきたなっていうのは、
ああだから減点法をされないようにしてきたんだ。
そうですね、
攻めてないやけど、それでいいんだよなユーザーとしては
それを求めてたんですよ。
そう、お客が求めるもの。もう
カメラはいいから、カメラいいからここを直してくれが結構多かったじゃないですか。ライトニングとい
い。多かった。なるほどね。
おかなと思ってまして。
でカメラが特に。
カメラがあの前からまあ三眼は三眼だったんですよ。
うん、そうだね。
で倍率としては。
うん、
もう13の時は 0.5 倍、1倍、3倍かな、うん、が使えたんですけど、
うん、
今回 0.5 倍、
うん、
1倍、2倍、3倍がそもそもの選択肢とあって、
0.5 倍、1倍、2倍、3倍、
はい、カメラの画角っていうんですかね、 0.5、1倍、2倍、3倍とあって、かつどうやってるのか分かんないんですけど、1倍の中にその画角が3種類あるんですよ。
だから、まあ、1倍って要するに一番普通の状態のってことだよね。
はい、それに、まあ、実質 1.2 倍と 1.5 倍があるっていう、1倍、1.2 倍、1.5 倍があるんですよ。
なるほどね。
なので、
うん、
かなりこう撮りたいイメージの画角というか、
いや、
確かに選べるようになってて、
しかもその1の周辺に、その3周辺とかじゃなくて1の周辺にあるっていうのがまたミソな気がしてるわ。
そうなんですよ、まさにそれで、今までって、
うん、
あの近くのものとか人をこう、まあ、そんなに遠くない距離で撮るときに、
うん、
1倍だと結構 広角なので、うん、人の顔が伸びちゃったりとか、
うんうんうん、
意図してない形にちょっと歪んじゃったりするんですけど、
うん、
それを、まあ、3倍にするとさすがに、うん、あの距離が遠くなりすぎるんで、
いやそうね、
適正な、
うん、
近くのもの取れなかったのが、その1倍 1.2 倍 1.5 倍が選べることによって、
うん、
手元のものを例えば割と歪みが少なく取ることができたりとか、どういう写し方をしたいかの選択肢がすごい広がって、うん、かなりカメラの完成度はもう本当にこれでいいんだよまで持ってこられたなっていうのがありますね。
もうなんか一つのまあ、はい、一旦の完成形じゃないけど、
いやもう本当にあのデジカメいらないなっていう域まで来ました。
おお、足したね。確かにこの間さ、
はい、
アップルのまた Mac の MacBook かの発表とか、
M3 のやつですね。
そうそうそう、はい、あれの時にさ、映像全部 iPhone15 で撮ってますっていうのが後出しで出されてさ。
はいはいはいはい。
そうなの、まあ実質ね、いろいろリグを組んでたりこういやいやお前それで撮ってるって言われてもみたいな設備で撮ってはいたんですけど、
はいはい、
だけどなんかそれでやっぱりすげえって言ってる人もいたし、画質にこだわってる人とかが、いや iPhone15 結構、いや結構すごいとこ来てるみたいなのはちょっと見たから、
うん、
なんか話題、なんかその発売前の情報に比べてすごい、なんか触ってみた人が分かる良さ、まあ、Apple が得意なやつですけど、はいはいはい、UX 的なところでのすごい価値が出てるんだろうなっていうのはね。
そうですね、
やっぱそうなんだ
ちなみにですけど、うん、あのチタンに関しては、
うん、
カバーつけたらマジで分かんないです。
まあ、それはそうだ、ね、それはみんな、まあ、軽い、みんな分かってた。
確かに軽いんですけど、うん、まあでも言うて触った質感とかよく分かんないんで、
まあそうだよね、
うんっていう嬉しさ半分、ほんまに変わったかっていうのが半分。
だからみんな思ったんだろう、だからあれだよね、そのアップルが事前に押してたさ、チタンだよってところは全然そんなに関係なくて、
そんなに、そうですそうですそうです。
それ以外のところあんまりなんかイメージなかったけど、実はそっちの方が触ってみたらよかったっていう。何チタンはデコ
デコい。そんな感じです。あの敵の目を欺くための、うん、あの情報でしたねあれは。
そうだからサムスンとかさ、ソニーとかを見て、はい、まさ見て Android 勢を見て、なんだ今年の iPhone は、はい、所詮チタン、チタンしかもう買えるところが、カメラの次はチタンかみたいな、マテリアルか。ので自立をさせ
といての、
そうそう、あのすげえ完成形バーンって込んでくるみたいな。
そうですね。あとはなんだろうな、でもあのタイプ C も結構、うん、あのまず充電器のケーブルが減るっていうのはすごいでかいのと、
もうね本当にそれは日々感じてる。言うまでもないね、皆さん実感、 iPhone 持ってる人実感してると思うから。
そうです、
でかいよ。
とあと、まあ我々って言うとあれですけど、
うん、
あのパソコンを持ち歩く界隈の人だと、
うん、
その恩恵まさにでかいかなと思ってて、もう iPhone と MacBook だとしたら、
うん、
まあ 30W か 60W ぐらい、65か65ぐらいの、 あの AC アダプター1個と、
うん、
まあ、Type-C の充電ケーブル1本さえあれば、
うん、
まあ困んないですし、
そう
かなり荷物は減ったなっていうのを実感として感じてたりとか。
俺も今目の前にある2種類のさ充電器を見ながら今話してますよ
これがなくなるんだぜっていう。
そうそうそうそう。
で、あとあのかなり具体的な話になっちゃうんですけど、
うん、
あの通常の iPhone15 だと、
うん、
Type-C があのバージョン 2.0 なんですね。
ああそうなんだ。
USB 3.0、 あ、USB 3.0 と 2.0 それぞれあのあるじゃないですか。
うんうん、
で、普通の方は 2.0 なんですよ。
小賢しい。
プロは 3.0 なんで。
あがこうとしてる。
あのまあパッと見充電速度のマックスが違うだけに見えるんですけど、
うん、
実は Type-C でプロだと 4K のディスプレイとかに普通に映像出力できるので。
そうだ、あれ。あの外部ストレージに移せるようになったって聞いたぜ俺は。データ、
あ、そうです、そういうのもあのデータの転送速度全然違いますし、 2.0 と 3.0 だと。
あ、じゃあもう 3.0 一択だ。
まあそうですね、そういうことしたいならもう全然 3.0 のプロ一択だと思います。
だからもう 本当に今あれだ、全 iPhone ユーザーが、まあ、14はさておき、はい、まあ、13以前である iPhone ユーザーはもう今 15Pro 一択の時期が来てる。
いや僕の評価ではもう他に選択肢はないですね。
いや俺も今12なんですけどまだね、はいはい、使えてはいるからそんなにせいてはないんですけど、次買えるんなら15は全然いいなってもう評判もだし今の話聞いて思ったので、まあ多分、
はいはい、はい、
いつかあのどうせ多分僕は型落ち狙う人間なのであ
の型落ち次出たぐらいですかね。そう
そう、次出たぐらい、16出たぐらいで多分俺15に変えてるわ、15プロに。なるほどね、わかりました、
はい、まずそれが一個なんですけど、
うん、今日、
ま
あ、
それ
に伴いないんだよね
ないです。
okay, okay.
まず1個目の変化ですけど、うん、あのそれのせいで、うん、あの各種ログインが切れたのがありまして、
あ、
そう、あの Spotify for Podcasters とか Stand FM とか僕今見れてない状態なんですよね。
なんで
ログインし直さないと。
あ、そういうことかログインを、ね、だからちょっと放置してるわけだ、入り直すの。
あ、放置してますね。
そう
なんか何が切れてて何が切れてないのか分かんないんですよね、 iPhone の機種変って。
うん、確かに。
でこう切れてないのもありますし、
うん、まあ、使わないものはだから更新
しない。それが洗い切れてないっていう、
うん、
はい、あの一個言い訳ですね。
じゃあ一応そのさっき言ってた最終あの休止前の再生回数だけ言っておくと、
はい、
あの55回です。
おお。ありがてえ。
ありがてえですね。ありがてえ。なんかすごいびっくりした、この間見たとき。おお、休止回だからかと思って。
はい、
はい、
で、あの、ちょっと次のトピックに行かせていただきますけども。はい、何にしようかな。2個目は、じゃあちょっと、あの、まあ、忙しかったっていうところに関連した話なんですけど。
うん、はいはい。
正直あの仕事の状況というか、
うん、
なんていうんですかね、自分の立場的にはそんなに変わってないんですけど、
うん、
自分のいる部署みたいな立場はもう変わってないんですけど、うん、あのあまりにも今仕事なさすぎて、
え、ほう、
あの僕社内移動してって話しましたよね。
社内移動、
社内ニートみたいなことになってるって。
社内ニートも聞いた聞いた。
社内ニートの話をしてたじゃないですか。で、うん、それがあの、うん、まだ変わってなかったんですけど、
うん、
その結果どうなったかっていうと、
うん、
あの他部署に応援に駆り出されたんですよ。
まあそうですよね。そりゃ人で余ってるところと人で足りてないところがあるわけですから。一番いい方法は何でしょう。
行ってこいって。
そうだね。君に決めた。当たり前ですね。
はい、あの。で何やってるかっていうと、
うん、
あのまあ不具合の解析みたいなことをしてるので、
はいはいはいはい、
こういうのは解析とそれを直すっていうお仕事を今してまして、
はい、
まあ、とある製品に使う、
はいはいはい、
こう中身の、
うん、
まあそれがあのめちゃめちゃ出てくるんですよね。まあ、そういう部署なんで、
そもそもそうだよね、そういう部署だし、あの人手が足りてないってことは、はい、まあ、そういうことなのでそうか、まあ
そうなんですよ、
めっちゃ暇だったのが途端にだ、
急に仕事が大量に降ってくるようになりまして、
あ、だからそのニート時代と比べるとアベレージで多分トントンぐらいじゃない。
まあ、 あの平均取ったら、
うん、
あの残業時間もいい感じには、うん、あの年間で見るとね、うん、なってるんですけど。
なるほどね。
まあ、そうですね。なかなかそれで、ね、平日の昼間に収録してたんですけど、
うん、
あのそれができなくなってこうちょっと1ヶ月経ってしまったという、う
ん、いやそうね、
状況になっております。はい。
そうだから今さ、そのこの時間帯に撮るのって俺からするともう、
はい、
夜の8時とか9時とかだから。
はいはいはい、
全然取れるわけよ、
ちょうどいいって感じですね。
そうそうそうそう、あの
だから今日本がお昼の1時とか2時とかなんで、
そうそうそう、だからあなんか全然でそのねもろもろ落ち着いて生活リズム的にも全然いけるぞってなって、いざ聞いてみたら って、ちょむずいっすねってなって、
そっちがね、ちょっと待ってもらっていいですか、
そうそうそう、そういうことある、そのパターンあるかってなってまあまあまあね、そういうこともあろうてという感じでございますが、
なるほど、こんな感じでございます。
体だけはね
はい、
大事に
ありがとうございます。お気遣いいただき、
季節もだって秋、あ、なんかあれだって聞いた、なんか夏今もう一回夏
なんか最高気温27度とかいう夏日が来てるんですけど、
ね、最近
どうしたもんですかね。
トレンドはなんか秋がなくて冬だったのがね、まあ、一周して夏が、
秋がないどころかもう一回夏来るっていう、
もう自律神経普通にやばそうだしな
すごいです、夜マジで寒いのに昼間日差し暑みたいな、
うん、いやすごいよね、
いや日本どうなっちゃったんだって感じですね
それはもう本当にそこら辺もだからあると思うのでお気をつけですよ、
うん、ありがとうございます、
はい、
あと3つ目のトピックがですね、
はいはい、3つ目
の、
はいはい、
もう一回アップルの話に戻っちゃうんですけど、
おお
最近やたらパソコンの調子が悪いっていう、
お
ー、私事ですが、
はい、
調べたら僕今使ってんのが2016年式の MacBook Pro で、
もう7年とか、
もう
6年とか、
8年、 8? あ、違う、言い過ぎか、8は
7年目
?7 か、7年落ちとかなんですよ、
うんうん、
で、この間 M3 の Mac が発表されたんで、
うん、
スマホの、Apple Store の、アプリを見てたんですね、
はいはいはいはい、
あれってなんかApple ID を自動でもう識別してくれるんで、
うん、
Apple ID に紐づいてるパソコンとか、うん、Apple Watch とかを何て言うんですかね、自動でこう下取りの対象として見せてくれるんですよ、
どうせうめえ
そう、新しいそのパソコン買おうとしたら下取り出しませんかで、そのちょっと見てみるっていうところに進んでいくと、
はいはい
はい、あなたが持ってるのはこの端末とこの端末が今登録されてて、それぞれいくらぐらいマックスで買い取りいたしますよっていうのが見せてくれるんですけど、見たら僕が持ってる Apple Watch よりパソコンの方が買い取り価格が低くてですね、
ちょっと世にも奇妙な、世にもちょっと怖い話だったね今ね
そう、 Apple Watch の買い取りがまあマックス下取り7000円、
うん、
で MacBook Pro が6000円だったんですよ
手放さない方がいいね、どう考えても。
まあでも新しいの買うならどっちみち手元に古いのはいらないくなるので、ちょっとでも
けど、なんかあった時にさ、はいはいはい、俺は結構その予備1台欲しいんだよね、バックアップというか、なんかあった時に
そこ、まあまあまあまあまあ、気持ちはわからんでもないですね。
なんかそれがなんだろうね、いやけど6000円ではちょっと俺は、はい、そうだな、予備6000円で手元に残ると思ったら残すな
まあ確かに M3 のプロのやつだと50万くらいするじゃないですか、
うん、もうであれさ、モルトさ100超えるでしょ。
超えますね、マックスまで多分スペック持ったら。
あ、俺は将来あれ買うよ見てて思う、見ててなんかがっつりスペック見てないけど、もう
結構すごいです。
そう、私もさ2019年とか8年のそのタッチバーのモデルなので、
はいはいはいはい、はい、
タッチバーのモデルで全部 USB-C で HDMI もついてないっていうね。えM1 のね、出る前の年に買
った、見覚えありますね。
はいはい、はい、なんですけれども、なんで次はもう買えるときはもう本当にけど MacBook で、もりもりで、そうそう、 M1 以降さ、はい、MacBook でいけるってなったから、は
い、おお、
でやっぱね、
はいはい、
デスクトップじゃなくていいなってなってるのよ。
ああ、そうなんですね。
ラップトップで、
はい、
やっぱまあ外部モニターつなげばいいだけだからさ、作業するときも。
まあスペック的にだいぶ上がってきてるので、画面が狭いのはそれで
そう
カバーできると、もう資格はないですよね。
そうで、なおかつさ、そのどっか行った時も仕事できるし、なんならね、そのちょっと用語名忘れちゃいましたけど、旅行しながら働くみたいなやつだったじゃないですか。
ワーケーションみたいなや
つですか。ワーケーションですか。はいはいはい。汚い英語です。
はいはいはい。
そんなになんか雑な組み合わせだったっけ。ワーケーション。
ワーケーション。ワーケーションじゃなかった。
ワーケーションだな。語呂が悪いな、シンプルにな。だけどそうそう。どうしよう。これで実はあの英語圏が派生元でしたって。違ったあれですけど。だけどそう、ワーケーションとかもさ、やっぱデスクトップだとワーケーションできない。やれんくはないんだけど、まあ基本やるもんじゃないから。うん、
そうですね。
そう、だから俺はもうこのままラップトップとともに生きていきたいなっていうのがあるんで、将来は M3
Pro
買いたいなっていうふうに。
3 Pro GPU もりもりで、
うん、あー、ワーケーション、ね、海外発だ。
残念な事実が発覚してしまいました。
いやけど分かった分かった、あの英語表記だと、
はいはい、
あのワークが丸々入るんだ。
あ、確かにそうですね。
そうで、だから日本語だとワークの句が消えるから違和感があるだけで、まあ僕が悪かったです、ごめんなさい。あ、はいはい、ですいません、僕の話にしちゃいましたけど、うん、でもパソコンがやばい、
はい、あのパソコンがやばくて、うん、あのパソコンなくなると収録できなくなるんで。
確かに。
それも踏まえてね、あのそろそろ買わないとなっていう、今一番、うん、あの Mac 使ってるよとか、今っていうとあれですけど、うん、あのこの収録で Discord 使ってるやつなんで。
Discord だから最悪スマホでもいけんじゃないの。
あー、外部マイクをつないぎたいという。
確かにね。
はい、
いえ iPhone だから俺じゃない iPhone 用の、もう今すごいマイクあるじゃん、iPhone にさせるタイプの。
まあ出てますね、もう。それでいい
っていう。まあだから、いや、ヤブ君の方は最悪多分ね、パソコン以外でもできる気がする。はい、俺の方はちょっともうその、もろもろがあるから無理なんだけど。
まあそうです。なんか、あの、iPad でいいんじゃねとか、そういう話もありますから
ね。うん、そうだね。まあまあ、まあけどどっちにしろな、パソコンは、まあ、いつかね、買い替える。ヤブ君の職種的にもさ、そのないっていうのはないじゃん。
はい、うん、まあ基本的に会社ので済むんですけど、
うん、
ただやっぱ手元にあのなんていうんですか、1台持っておきたい気持ちはすごくありますね。
うん、だからやっぱまあ買うのは、まあけど別に Mac じゃなくてもいいですしね。
Windows とかっていう選択肢もまあまあまあまあ、
わ
か
ん
ない。だから。でも今やもうスペックで見ると Mac めちゃめちゃ、そのさっきも言いましたけど GPU とか持ってるんで、 Mac でゲームするっていう選択肢も出てきてるんですよね。
Steam で、 Steam が Mac に、 Steam のゲームが Mac に対応してくれればね。
なんか最近だと、あのワインってご存知ですか。
ワイン知らない。
ワインってあの Mac 上で Windows を動かすための、まあちょっと仮想化の
回数とか
みたいなのがあるんですけど、まあなんかそれ経由でうまいこと動くようになってるゲームもあったりなかったりって感じらしくて、
うん、
まあこれからまだまだ発展の余地はありますが、
まあ、できんくはないよと、割と最近、
はい、できるようになってきてるという話は聞きましたね。
まあけど、まあ我々はさ、 Mac にこだわる理由があるじゃん。
ありますあります、
うん、だけどそうじゃない人からしたらさ、あの本当に目的がマジでゲームやりたいとか Steam のゲーム遊びたいだったら、俺はもうマジで速攻で Windows を勧めするわ。やめとけっつって、いらぬトラブルが発生するぞそこ周りで。あとあのあれね、あの配信したい人、
あ、配信はもう完全に Windows ですね、うん、
だから俺はそういう意味でその仕事用の Mac とその遊び用の Windows がいるんだなってなった。
うん、でだから多分普通の人はその職場で Mac もらって手元に Windows みたいな選択肢も全然あるのかなと
思うんですけど ね、うん、そうだね、そうだと思います。なんで皆さんは自分の目的にね合わせたものを、
はい、
選んで
いただいてくださいという、どういう使命なんだっていう話ですけど、
はい、あ、これ終わり。
あ、今の話はあのパソコンを買い替えたいっていう話でした。
はいはいはい、まだまだあるってことね。
あ、時間どうですか。
あと何個
あの、いや、あと 話そうと思ったら、うん、もう1個ぐらいなくはないですけど。
1個はいけんじゃない？まあいいんじゃない？久々だし、ちょっと長くなっちゃった。
いいですか？
逆にここでさ、あとはですね、あと1個って言われて聞かない方が消化不良でしょ、みんな。
いや、やめとこうかって言われるの。
で、そこで、次いつか分かんないのにみたいな。
あとは最近、久しぶりに旅行に行きまして、うん、というのも、家族旅行に行ったんですよ。久しぶりに。なかなか
家族旅行という言葉で今整っちゃったね。
まあ家族旅行とは言いつつ、うん、まあ、兄弟は入れずに両親と僕の旅行だったんですけど、
うん、いいじゃないですか、大人になったね。あなたね。
いや、めちゃくちゃ思いましたね、うん、なんかふと本当に会社からちょっと休みを取ってくれって言われて、
うん、クソ忙しい部署にぶち込みながら、
なんて言うんですか、まあ、ちょっと会社の細かいルールで3日連続した休みをちょっと取ってほしいみたいな話があって、それでちょっと有給を3日消化しようって話になった時に、もうパッと思ったのが、あ、親と旅行行くかってふって思って、なんか年取ったなってめっちゃ思ったんですけど。
確かにそこで沖縄行きませんとかは来なかったもんね、こっちに。
まあそれも確かに。いや、そうですね。で、久しぶりに両親と3人で旅行行って、うん、行った先が中国地方あたりで。
おお、はいはい、中国地方、なるほど、はいはい。
中国地方なんで、まず飛行機で島根県まで飛んで、ほう、で、まあ石見空港っていう空港があるんですよ。
はいはいはいはい。
有名なのが石見銀山とか。
はいはいはい。
もしかしたら社会で社会の授業で聞いたことがある人がいるかもしれないですけど。そ
うそう、銀山という言葉を多分十何年ぶりに聞いたレベルの。
そう、その石見銀山がある地域の石見空港っていう空港に行ったって、はいはい、うん、もう石見銀山見に行って。うん、もう本当に昔まだ銀山が開港してた頃の、うん、なんていうんですか、銀を掘ってた、まあ、坑道というか、
うん、
穴を実際自分で通って、うん、中どんな感じになったかとか見たりしたのと、あと島根県は一番有名な出雲大社にこの年にして初めて行きまして。
いやー、けど私も行ったことないわ。
いやー、なんか縁結びの神様というか
行くべき
神社っていうじゃないですか。
行くべきだったな。そうなんだ。
まあ、でも僕が行ったのが10月中だったんで、うん、全然まだ神様集まってきないタイミングだったんですけど。
神様何、いつなの集まるタイミング。
11月かな、11月って神無月って言うじゃないですか。
お
あれってそのなんで神がないっていうかっていうと、その全国の神様が出雲大社に集まるんで、全国的に見たら神がいなくなる月なんで神無月。
あ、
で、ね、出雲の地方だけは11月のことを神有月って言うんですよ。
え、何それ。
これ本当の話です。
いや、疑ってないよ。もう嘘ついてんだろうとは全然思わない。いや、けどすごい、なるほどね、民族学というか、ほんとそういうところだ。へえー、
そうです、そうです。で、その出雲大社に集まって11月に、その、人と人の縁をこう、結んでるみたいな話があるらしくてですね。
縁結びって言っても、その恋愛だけじゃなくて、まあ、本当に人生上におけるいろんな人とのつながりみたいな感じなのか。
あ、そうです、後期での。縁ですね、本当に。
そうだよね、そんな神様全が集まってさ、ラブロマンスにさ全力投球なんておかしい。
そうで、出雲大社の近くに一泊して、
うん、
でその近くが海なんですよ、日本海側なんですけど、砂浜がありまして、
うん、
その砂浜から、うん、あの神様が上がってきて上陸して、その出雲大社に行くみたいな感じらしい
んですけど、神様海経由なんだ。
海経由です。
勝手にさ、やっぱ 空からって思ってた。
空からピンポイントで飛んでくるとかではないんですよ。
違うんだね。はいはい、はい。
でそこの砂浜の土をまずこう、うん、ちょっと自分で取って、
うん、
出雲大社に持っていくと、
うん、
あのその砂を収める場所があって、
あへ、はいはいはいはい、
砂浜の砂を、
はい、
で自分が取ってきたのを収めて、
うん、
で、まあ、全く同じあの場所からなんですけど砂を持って帰ることができて、
ほうほうほうほう、
まあ、それもこういい縁があるようにとか、そういう、こう縁起のいい土をあのお宅に持って帰ることができますみたいな感じでしたね。
はいはいはい、あ、そうなんだ。全然なんかそのすごい神社みたいなぐらいの本当にぼんやりしたイメージしかなかったから結構すごいな。ちゃんなんだろう、やることやることって言っちゃうとあれですね、なんかその出雲大社ならではのことがあるんだね。
あ、そうですね。あの他の神社とやっぱりちょっと違って、
うん、
あの祀られてる神様が、
うん、
あの大国主っていう神様なんですけど、
はいはいはい、
このなんか詳しい話はよく分かんないんですけど、
うん、
大国主が、
うん、
その祀られてる時に向いてる方向っていうのがあるらしくて、うん、神様が祀られてる時にどっちが正面かっていうのが存在するんですよ、うん、
はいはい、
向きが、
はい、
でその普通は鳥居とか正面を向いてるんですけど参拝者に対して、
うん、
その大国主はこの浜の方を見てて、
うん、
その来る神様を迎えるためにその浜の方を向いてるように祀られてますみたいなことが書かれてたりとか、
おお、なるほどね。
あとなんかちょっと理由は分かんないんですけど、うん、多分なんかあるんだけど、あの普通神社って二礼二拍手一礼って言うじゃないですか、
ね、うん、
作法が、
うん、
あの出雲たち違うんですよ。
え、
なんかはい、二礼二拍手一礼じゃなかったっていうだけの、あの
なんかあれだね、
報告なんですけど、
そのやっぱあくまでその神様が集まる場所であって、
はい、
なんか人間はなんかその基本はさ、そういうところって人間と神様ってこうコミュニケーションじゃないけど、そのまあお祈りをして、あ、じゃあまあ、まあ、
はいはいはい、
まあ、よしよしなりみたいな、
そうですね、あの出雲大社はもう神様が集まってくるための場所というか、
そうだね、人間は本当に
そういう感じの
雰囲気が、先生先生先生先生先生先生先生みたいないや、もう全然やってください、先生やってください、僕大丈夫みたいな、こっちを向いてないね本当に神様が、
うん、なんか人間とこう神様が対話するみたいな感じではなかったですね。確かに言われてみれば、
なんかそれを聞くとちょっと行きたくなってきたな普通にいや、いいな今。いや、この間知り合いがさ、
はいはい、
伊勢神宮、
はいはいはいはい、
行ってさ、その時の写真なり動画なりをさ見せてもらって、
うんうん、
うわ、じゃ日本だと思っていいな
ぁ、確か感じていなかった、
そうそうそう、あと思って、なんかちょうどそういうとこ行きたいなって気持ちもさ今出始めてるから、ちょっと出雲大社いいね。俺ちょっと
僕の折には
数年中に行くわ。
いや、本当に、まあ、出雲大社ももちろんそうなんですけど、うん、付近にも結構神社がいっぱいあって、
あ、本当に
例えばその他の神社でもその出雲大社でその縁結びのあれが終わった後に、
うん、
その神様たちがドカドカと他の神社に行ってそこで飲み会やって帰るみたいな感じらしいんですよ。
どっか
でそのこの神社で飲み会してきますよって神社があったりとか結構面白いですね。
なんかそれのさ、その神様たちのそのお話を知った上でこう巡ると、はい、本物のこれを聖地巡礼ではないのか
もうなんか本当にあの本当の意味での聖地巡礼、
そうだよね、そうだよね、あ、一時創作の聖地巡礼
なりますね。
あ、いいな、ちょっとそれちょっと近いうちにやりたいな、数年以内にガチ聖地巡礼やりたいわ、うん、なるほどね。
まあ島根編はそんな話なんですけど、
うんうん、
で島根県の後に、
うん、
次隣の 鳥取県に行きまして、
はいはいはいはい、
で初鳥取砂丘行ってまいりました。
お
あのちょっとあの天気が僕がいた時は悪かったんで小雨が降ってて、
はいはい、
なんかなんていうんですか、砂漠っていう、 こう砂のサラサラ感とか、
うん、
あとラクダが歩いてるってのはちょっとまだ見れてないんで今後の課題なんですけど、
確かにいわゆるなんかそのアイコニックなイメージではない状態のところ
ではない、はい、うん、ちょっと下が湿った感じの、
はいはいはい、
まあでも砂丘といえば砂丘、
まあそうだよね、こんなでかいその砂一面ないもんね
行ってきて、うん、あのなんていうんですか、あの有名な丘というか、
うん、
馬の背っていう、
ああ、多分今俺が頭に浮かべてるやつだろうな。
まあなんて丘ですかね。
皆さんがさ鳥取砂丘って言ったら出てくるやつでしょ、頭の中に。
あ、多分写真調べたらまず出てくる
子。そうだね。
ここがそうなんですけど、結構横に長くてです、
うん、
丘になってるところが、うん、でこうなだらかなところと、
うん、
こうちょっと急な斜面があったんですね。
うん、
で遠くから見るとその傾斜が分かんないんですよ、まあ、砂一面なんで。
そうか、そうだね、分かりにくいね、確かに。
あんまりよく分かんなくて、うん、でもなんかこっちの方みんな通ってるなっていうポツポツとした人影があるんで、こっちはなだらかなんだろうなっていうのがあったんですけど、
うん、
その足跡があの砂が湿ってるんでよく見えるんですよ、
はいはいはいはい、
でこのその日一番左を通ってた人の、うん、さらにもうちょっと左を上がってやろうと思って、
うん、
一番左の踏破に挑戦したんですけど、
うん、
傾斜きつすぎて無理でしたね。
そんなレベルなの？
まあどうなんだろう。最大傾斜は調べたところ30度ぐらい。
え、
意外と角度で言うとそんなもんなんですけど。
いやけどそのスキー場とか行った時に思うけど、はい、えこれでその角度なのみたいな、その俺たちが数学で知ってる角度とさその実際の体験角度ってマジで乖離してるんだよ。
そうです、なんか普通の道とかでも15度あると結構下り坂じゃないですか。
そう、だってランニングマシンで30度なんか絶対無理だべ
そう、馬の背の最大角度も30度ぐらいで、
あ、やばいなそれ。だしあの俺はメジャーをさ見てたから知ってるんだけどさ、
はいはい、
あの砂の坂を登るってのはきついんだよ。
そうなんですよ、めちゃくちゃ太ももにくるんですよね。
そう。広島編で俺は見たから知ってるんだけど。で、ゴロが、みんなが登りやなんかゴロが登っちゃうのを知ってるんだけど。
いや、まさにそれだったと思います。もう、手もついたんですけど、うん、もう登れんってなって、途中で諦めました。
すごい、なんかそんなになんていうか、あの、体を使うような場所なんだね、あそこ。
いや、土地買いもなくはしゃぎましたね。
いや、まあ、ね、いいな、いや、なんかどんどんいいぞ。そこは中国地方、ちょっと魅力が今来てるぞ。
あんまりこう旅行行こうってなった時に、パッて思いつく、確かに旅行先ではないかもしれないですけど。
そうね、ちょっと申し訳ないけど、やっぱり何があるのっていうところはあってしまいますわ。
いや、あの、2、3日あるんだったら、もう、うん、レンタカーで、こう県をまたいで移動するのはすごくありだなって思いましたね、うん、
だからまあ一つのその鳥取とか島根ではなくて中国地方としてこう楽しむセットみたいな、はい、
そうですそうですそうです
。いや、いいね、
よかった。で、あのあと鳥取といえば、
はい、
もうご存知かわからないんですけど、はい、とある漫画家さんが出身地なんですよ。これ有名なんですけど、
いや、もう47都道府県いるでしょう、有名な漫画家さん。
いや、もう
分かんないな。
空港の名前になってたりとか、鳥取の。
え、ああ、
空港のなんていうか、まあサブの名称というか、がその漫画のタイトル何々空港って呼ばれてたりするんですけど。
ああ、見たことあるけど、だからあれじゃない、結構古いやつだよね。
まあ長いですね、あの古いというか、
いやけど分かんない、
歴史は長い。あのコナンの作者の青山さん、鳥取出身なんですよ。あのコナン空港ってありまして、
へ
で、あの 一番そのミュージアムみたいなとこがあって、
うん、
そのミュージアムに一番近い駅が湖南駅。
あ、そうなんだ。はいはいはい。
で、その
駅があるの。
駅から、あれは正式名称ではないような気がするんですけど。
あ、まあ俗称、
ね。湖南駅って調べたら、その駅は多分ヒットしますね。
はいはいはい。
で、その駅からミュージアムまでの道に、
うん、
銅像、コナンの登場キャラクターの銅像がいっぱい立ってまして、
はい
はい、多分実物大なんですけど、の、
うん、
あのコナン君がもう駅前のロータリーでこうお出迎えしてくれたりとか、
パラパラしてる。
パラパラはしてないんですけど。
あ、パラパラのやつじゃないのか。パラパラのやつあったらみんな絶対写真撮ると思うけどな。
多分あれはなんかあの真実はいつも一つみたいな感じしてますね。
あ、まあね、まあ、パラパラがそれだよ、ね、
であと道中にあの服部が立ってたりとか、
お
あとわざわざあのバス停でもないのにベンチがあって、
うん、
道端に、
はいはいはい、
そのベンチにあの毛利小五郎がこう眠りの小五郎状態で座ってて、
本当に毛利を眠らせるためだけの
多分そのために作ったんじゃねえか。それでその柱の陰にコナン君がこう編成機持って立ってるみたいな、うん、あの銅像があったりとか、コナンファンにはすごい嬉しいだろうなっていう。
確かにそうだね、
道でしたね。でそのミュージアムの中はちょっと時間の都合上回ってないんですけど、
うん、
ミュージアムショップにはあの限定のコナン商品が売ってたりとか、
さすがにね、
なかなかこう面白そうなところでしたね。
コナンのそのショップコーナーにはジンと僕かなりは置いてあるんでしょうか。
あったかな。
なんかコラボというかね、その限定商品のお酒たちが置いてある気がすごいするんですけど。俺が担当者だったらまず考えるなって思って
黒の組織の
黒の組織お酒を、そうそう、お酒たち、なんならセット作っちゃうついでにね、
まあ、そんなところ
ちょこっとアガさんも置いといてねみたいな、ね、
置いてみるみたいな、
うん、ああけどいいね、いい、
観光地といえば、はい、
うん、あのご両親と行かれたということを踏まえてすごくいいと思います、
はい、
そこも踏まえて
そこも含めですか、
そこも含め、
ありがとうございます、
はい、素晴らしい。それ何、どっちから行ったの、その中国にしようっていうの。
ああ、僕が言いましたね。
いや、いいチョイスよ、いいチョイスよ。
あの行ったことがなかったんで普通に、うん、旅行先としてなんかああ行ってみたいなという好奇心も含め、うん、中国どう、うん、って言いました。
いや、それはご両親もいいセンスしてるじゃないかって。ありますよ、それ。だってそこでさ、じゃあ例えば横浜中華街行きましょうとか、神戸の、
はいはいはい、
なんかそのすごい、神戸大阪なりで食い倒れしましょうとかっていうのは違うじゃない。
まあさすがにね、そうですよね。
九州の
観光
屋台行きましょうとかじゃないじゃん。
絶妙ですね、確かに、そう思うと。
そう、いや、マジで絶妙だと思う。
のあたり、
うん、だから、その中国か四国だね。
そうですね、そのあたり、まあ、あれですね、瀬戸内の方もすごい、確かに候補ではあったんですよ。
うん、
のんびりできるし、
うん、
いいなと思ってたんですけど、あの、日本海側のやっぱ海鮮も食べたくて。
いや、いや、素晴らしい。だし、多分そんなに多くはない、
はい、
まあ、四国はもしかするとその同年代で行く可能性はあると思うのよ。
はいはいはい。
うどん食い行こうで行くから、
まあそのノリはありますね。
そうだけど中国地方はそのノリはないじゃない、
あんまり。あの、まあ砂丘行こうもギリですよね、うん、そんなに
ならないかもしれない。そういう意味では今行っといた方が多分良、
うんうん、
かったと思う。本当にこのタイミング逃したらまたちょっとだいぶ行かない期間が長くなってたかもしれないからそういう意味も含め、矢部君的にもだし、まあ、ご家族の皆さん的にも
いいチョイス、
うん、いいチョイスだったんで、さすがですね、そういうところですよ そういうとこ。
ありがとうございます。
いや、俺次から言うわ。その、どこがいいんですか、エブ君の付き合ったら。いや、やっぱね、両親との家族旅行で中国選ぶんですよ、あいつはっていう。
そういうとこですよね、つって。
ね、そういうとこ。いやけど、これ結構ね、みんな同意すると思うわ。ああ、わかるな、
そう、
ね。いや、みんなそういうとこ。ちょっと、また知り合い、仲間うち集まった時に、俺、ちょっとみんなに同意、聞く、同意取ってみるわ。いやー、絶対同意取れる。自信がある。
はい、そんな感じのが、最後のトピックになりました。
なるほどね。そんな感じで、まあ、この2、3ヶ月。
過ごしておりましたね。
なるほどですね。はい、いろいろありましたね。
ありました。もう、結構濃い。
そうだね。
期間だったんじゃないかな。
普通にラジオやっていても、はい、話の種に困らないようなぐらいの。
いろいろやってたんですよ。
ああ、そう、いや、まあ、お疲れ様でしたってまた違うからな。ちょっと いろいろ炎上になってたし。だけど、ありがとうございます。これは、けど俺のこの聞きたかったの全部聞けたんで。
よかったです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
かしこと、やぶの、
やぶさかではない。はい、というわけでエンディングでございます。
はい、
エンディング曲は見つからなかったです。
なんか実際あったなって思いました
。そう、あれってなって、すいません。はい、というわけでお知らせ、こちらは各種カシコとヤブネムサカではない各種バッテリーで配信継続しております。更新
どう紹介すればいいんですかね、ここ。
本当に何も話してないよね。
はい。
未定とかじゃない、まあ、そのレベルの話もしてない。
まあ、でも、不定期ではあるかなっていうところは、
うん、そうだね。
まだ、
思います。こんな感じです。
撮れるときに撮って出すので、ぜひ、Spotify とかね、ポッドキャスト系はフォローしていただけたら、新着通知がいくんじゃないかなと思うんですけど。
行くと思う。し、僕のツイッターも最低限は動かします。
更新したらね、流すようには。
そうですね。
はい。
そういうふうにさ
せていただき
ます。はい。なんで、スタンド FM、ポッドキャストで配信をしてます。で、お便りもね、不定期にはなってしまうんですけれども、はい、喋ってほしいこととか、
はい、
まあ、感想でも全然いいので、ありましたら、レタースタンドFMではレターがありまして、他では Google フォームでアンケートフォームしてあります。メールアドレスも一応ね、用意してありますので、
はい、
notusaka.gmail.com、notusaka.gmail.com まで受ければよろしくお願いします。あと、各種 SNS でシェアもぜひお願いします。ハッシュタグ、KY やぶさかつけていただいてね、久々の復活会なので、
はい、ぜひぜひ感想
を、ね、ぜひぜひね、そうですね。
いただけたら嬉しいですね、
は
い。
嬉しいですね。という感じでございます。はい、以上お知らせになります。はいはい、じゃあ今週のレコメンド曲いきますか。
はい、今週のレコメンド曲なんですけど、
はい、
ちょっとフィーチャリングがある曲で、ちょっとフィーチャリングされてる方の名前がちょっと読めないんで、
はいはい、
メインの方だけでちょっと紹介させていただくんですけど、
はい、
はい、パフさんで、
はい、
今夜はブギーバックになります。
ちょっと待ってね。カフさん？
カフさんです。
え？カフさん歌ってんの？
多分
ああ、春猿
配信で出てて、
はいはいはいはい。
あ、はい、アイスクリームライブ2の、
はいはいはい、
アルバムが出てるんですけど、そこで、うん、カバーされてるみたいです
ね。聞きてー。そんなの？あ、そうなんだ。
そうなんですよ。カフさんはあっちでスチャダラバーの方なんですけど、
うんうんうん、
パートが
はいはいはい、
全然原曲と違うのがいいですね。
うーん、カフさんがスチャダラの方なの？
あ、そうですね。
あ、そうだ、ね、
このハルサルビさん、
ハルサルヒさん
は、はいはい、ご存知ですか？
ハルサルヒさんはラップやるんですよ。 ラッパーなんですよ。
あれそうなんですか。
そう。だから俺は逆じゃねって思って、
なんかめちゃくちゃあの歌声がこう、
そう、
大人のお姉さんみたいな。
そうそう、歌もうまいし、すごいラップもバンバンかませるし、はい、みたいな。
いや、カフさんがあのスチャダラの方です。
へえ、そうなんだ。いやー、まあ僕もそんなにね詳しいわけじゃないので、僕の2人は、じゃあもう普通に楽しみにしてます。これも YouTube にあるということで。
はい。え、あ、すいません、 YouTube はちょっと調べていないんですが、ありますか。
あ、 YouTube あります。あ、普通にもう、
あ、
Spotify にもある。
Spotify にもあります。はい、
あるんだ。それはちょっと普通に、
あります、あります。
あの、いいっすね、いいっすね。いや、あの、
はい、皆さん聞いてください。
わ、はい、かりました。じゃあというわけで、まあ、今週のレコメンド曲は今夜ブギーバック、カフさんで今夜ブギーバックフィーチャリングハルサルヒさんでございました。というわけで1時間超えですね。まあまあまあまあ不定期はこうでしょう。
まあ全然ね、あの、うん、こんなもんでしょう。
そういう感じなんでね。またまた、じゃあそんな感じで。はい、というわけで今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手はかしこと
やぶでした。
それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。